はい、では、今回のワインコラーニング講座を始めていきたいと思います。お願いいたします。さ、早速ですね、いきます。今日はポルトガルですね。まあ、ちょっと、まあ、歴史的な関係もあり、スペインに近いです。ブドウ品種とかも似てたりとか、まあ、いろいろ、類似しているところあります。はい、ポルトガルはイベリア半島に位置し、花崗岩の土壌で棚仕立てが、見られます。ポートワイン、マディラワインが有名ですね。これはシェリーに並んで世界三大酒精強化ワインですね。シェリーに並んで三大酒精強化ワイン。ポルトガルでは1756年に当時の首相、マルケス・デ・ポンバルがポートワインの原産地管理法を制定しました。これが世界最初の原産地管理法となります。1756年、ポンバル。世界初、イナゴロウですね。覚えてください。何度も言いますが、もうフルネームを覚える必要はないです。ポンバルとかマルケスとか、そこら辺だけ覚えておけば大丈夫です。1907年からは DO、デノミナ酸でオリジェンが、制定されています。まあ、これがフランスとこで、いうとこの AOC とかですね。現在では新 EU 法に基づき、地理的表示付きワイン DOP、IGP と地理的表示なしワインの、B に分かれていますと、これは、他の国でも一緒ですね。南蛮貿易が盛んだった頃、織田信長に献上された赤ワインをチンタ酒と言います。織田信長チンタ酒、これはポルトガルから来ています。産地と特徴、まず北部にあるミーニョ地方、そこにはビーニョベルデという DO ですね。ポルトガルの最北部に位置しまして、ミーニョ川一帯に広がる、地域で国内の14%を占める広い、産地となっています。ワインの生産量もポルトガルのスティルワインの DOP の中で最も多い、ですね。ビーニョ・ベルデ、緑のワインを意味します。まあ、ビーニョが、ワイン、ベルデが緑ってですね、まあ、昔というかもありますが、サッカーで、ベルディ川崎、まあ、ベルディっていうのがありますが、あれは緑のユニフォームですね。ビーニョベルデは緑のワインを意味し、微発泡でフレッシュな若々しい白ワインであります。品種はアルバリーニョ、というのを使用します。この緑のワイン結構好きです。まあ、これから暖かくなって夏とかの時期とかもキンキンに冷やして、よく飲んでます。もう、1本800円とかで、売ってたりするので、カサルガルシアとかやったっけな。安いワインとか、もう安くて美味しいんで、酸味も全然、まあ、ものによってはで、ありかもしれないですけど、基本的には酸味ないですし、スルスル飲める、まあ、ビール代わりとか、まあ、ジュース代わりに飲めるような、ワインですね。一人でラッパ飲みできるぐらいです。アルバリーニョですね。トランスモンターノ地方は DOP、トラスオスモンテスがあるミーニョ地方の東からスペイン国境まで広がる、まあ、さら。デュリエンセ、これはドウロという DOP あります。道路川沿いに位置し、栽培面積はポルトガルで最大です。黒ブドウのティンタロリスが有名で、これはテンプラニーリョのシロニブです。またアラゴネスとも言います。ティンタロリス、アラゴネス、テンプラニーリョ一緒です。1756年、イナゴロウに、ポートワインの原産地管理法を導入した地域。畑はカダストロという格付けがなされ、A から F まで6段階に、区分されます。IVDP が生産販売を管理しますと。ポルト、カダストロ、IVDP ですね。ポートワインについてはまた後でこの下で出てきます。失礼しました。中部、テラスデドダウン地区。ダウン、まあ昔はダンとか言ってたんですけども、まあ最近はダウンっていう表記になってますね、日本でも。生産量の8割以上が赤ワインで、トゥーリガナショナル、種から力強い、赤ワインが、生産されますと。ベイラ・アトランティコ地区はバイラーダ、ここも有名ですね。コインブラシから海岸に広がるポート市の南側にある DOP、バーガというタンニンの強い品種から力強い赤ワインが作られます。リスボンは、カルカベロス、酒精強化ワインの産地として有名です。コラーレスはラミスコッシュという非常に珍しい黒ブドウから赤ワインが作られます。フィロキセラの被害を受けていない木がまだあります。ローリニア、アグアルデンテという呼ばれるブランデーの産地ですね。アルデンテのブランデーは、 ローリニャ、まあ、猫ちゃんが、みたいな感じですかね。まあ、ごめんなさい、わからないです。南部、ペニンシュラでセトゥーバル、セトゥーバル、モスカテルから作られた生協ワインが有名。あとは諸島、マディラ諸島、リスボンから南西に、1000km 離れた諸島でエンリケ公海洋に発見されますと。マディラは、します。後で出てきます。ソーレス諸島は、リスボンと同じ、まあ、ソーレス諸島ですね、これ。リスボンと同じ緯度で、リスボンから西に 1500km の大西洋上に浮かぶ9つの島からなる諸島。ピッコ、これ島の名前でもあり、DOP の名前でもあります。ソーレス諸島で2番目に大きな島からなる DOP です。クライスと呼ばれる黒い火山岩でできた小さな石垣があり、アリント、という白ぶどう品種がございまして、それが主生強化ワインが作られます。あとはラジドという、主生強化ワインが有名ですね。まあ、ラジド、あんまり日本じゃ見ない。まあ、けどピコといえばラジドです。こういう主生強化ワイン系はですね、近年よく狙われるので、しっかり覚えてください。ポートワイン。ポートワインはブドウの収穫後、除去、破砕された発酵槽で、3日発酵と醸しを行い、求める糖度になった時に発酵中の液を抜き、そこに77%のグレープアルコールを添加します。この作業をベネフィシオと呼びます。かつてはビラノバデガイア、ビラノバデガイアで生産されて出荷される決まりだったが、1986年以降、ブドウ生産地にて熟成、出荷することが認められました。ビラノバデガイア。これよく、まあ、昔は狙われてたんで、しっかり覚えてください。ポートワインが、出荷されていた場所はどこですかとか、ありますが、今はあれですか。まあ、ビラノバデガイアです。ポートワインの種類。ポートワインには黒ブドウを原料としたレッドポート、白ブドウを原料にしたホワイトポートと2種類に対別できます。まあ、ちょっと簡単ですね。レッドポートはさらにルビータイプとトーニータイプに分かれます。アルコール度数は19から22度ですが、ライトドライホワイトポートと呼ばれるホワイトポートは、例外に最低16.5度までが認められています。この数字もしっかり覚えましょう。レッドポート。まあ、ルビータイプのレッドポートですね。ルビータイプは平均3年間の樽熟成に、その後、瓶詰めされる若いタイプのポートワインです。スペシャルタイプにはヴィンテージポートとレイトボトルドヴィンテージポートというのがあります。ヴィンテージポートは単一年の特に優れたブドウから作られます。2年目の7月から3年目の6月まで、ろ過せずに瓶詰め熟成です。IVDPA は2年目の1月から9月に申請。で、ろ過しないのでデカンタージュが必要ですと。デカンタージュ分かりますかね？分からない方は、後で。そうですね。まあ、この2という数字だけ覚えてください。まあ、下と比較しても分かるんですけど、4月とか6月とかも覚えなくていいです。2年っていうのが出てきたら、ヴィンテージポートです。まあ、あんま出ないんで、余裕ある人だけ。まあ、このデカンタージュが必要かどうかっていうのはしっかり覚えてください。レイトボトルヴィンテージポートは4年ですね。IVDPA は4年目の3月から9月に申請。これはヴィンテージポートまでには達しないが、優れたブドウを原料として作られています。なので、ヴィンテージポートの方が上です。レッドポート、トーニータイプですね。ルビーポートをさらに長期熟成させ、トーニー、非褐色になるまで熟成させたということですね。熟成年数表記型のトーニーポートとコリエーターっていうのがあります。熟成年数表記トーニーポートは長い年月樽熟成させ、10、20、30、40年ものとございます。ろ過するのでデカンタージュは必要ございません。コリエイター、収穫後7年間樽熟成以降に瓶詰めを行います。ということですね。まあ、数字、数字もできれば覚えていただきたいんですが、コリエイターは何年熟成だとか、レイトボトルドは、どういった、そこを、覚えてくださいと思います。正直問題出しにくいとこなので、過去問見ながらがいいかなとは思いますね。ホワイトポート、通常のポートよりも発酵を長くした、比較的辛口タイプのものです。スペシャルタイプとしてライトドライホワイトポートがあります。 まあ、レッドポートはスペシャルタイプがいろいろあるんですけども、ホワイトポートはこのライトドライホワイトポートしかないです。アルコール度数が低いということをしっかり覚えてください。次、マディラワイン。マディラワインは加熱熟成するのが最大の特徴です。発酵途中に 96% のグレープスピリッツを添加します。最終的にはアルコール度数は17度から22度。生産管理は IVBAM。イバムとかでいいですかね。もうなんか覚え方は何でもいいです。正しさはいらないです。まあ、マニラですね、作るとき昔、まあ、ワインを船で運んでたときに、赤道あたりをですね、こう行ったり来たりしてたら、勝手に熟成、熱熟成して、酸化しちゃったんですよね。で、ああ、もうダメだと思って、飲んでみたら意外に美味しかったので、それを作ろう、真似て作ろうっていうなったのがマニラワインです。マニラワイン、主要品種ございます。で、品種名をですね、ラベルに表示するには、その品種を85%以上、使用するという必要がござい、義務がございます。85%以上乗せれば、85%以上使用すれば、その品種を、表示できるので、まあ、ちょっと格がつくというか、箔がつく、まあ、格が上がるような感じですね。ティンタネグラモーレ。もう、ネグラとつけばもう、黒ですね。島のほとんどで栽培される3年熟成タイプの80%以上はこれ、まあ、ほとんどがティンタネグラモーレです。で、あとは全部白ブドウですね。セルシアル、冷涼な気候。ベルデーリョ、涼しい北部で栽培。ボアルは暖かい南部で栽培。マルバジアは暑い地、濃厚でリッチな味わい。ペランテス、生産量は極めて高い高級品種。それぞれ、しっかり覚えてください。マディラワインの熟成方法。カンテイロとエストゥーファーがあります。簡単に言うと、カンテイロが自然派、エストゥーファーは人工的です。カンテイロ、太陽熱を利用した天然の加熱熟成法。単一収穫年が表示された高級品に対して行われますと。代わりにエストゥーファ、人工的な加熱措置が行われ、35から50度の温度で最低3ヶ月加熱です。そのあと、クーバと呼ばれる大樽で3年間熟成させる、スタンダードタイプのワインに対して、これを行いますと。なので、カンテイロの方が断然、上ですね。高級品です。マディラワインの熟成表示。マディラは3年以上の樽熟成義務があるが、それ以上の表示も可能。レゼルバは5年以上、スペシャルレゼルバは10年、エクストラは15年。まあ、5年刻みなので覚えやすいかなと。あとはフラスケイラからフェイラと言いますが、どちらも同じです。これは単一品種、単一収穫年を意味します。まあ、呼び方が違うってことですね。まあ、違う呼び方で同じ意味です。20年以上樽熟成させます。はい、さらっといきました。ポルトガル、これで終わりです。さらさら行きすぎて、ちょっとまあ何やったか覚えてるぐらいかと思うんですが、まあそうですね、正直言うと、まあこの次もここに一緒にまとめてやろうかとは思ったのですが、まあ、まあ先週も言った通り、ちょっとこう中折れしてくる時期なので、ちょっと余裕を持っていきたいと思います。またですね、ちょっとまあ昨今の事情にあり、テストとかどうなるか、ちょっと今、教会に聞いているとこですので、まあ、向こうも対応が今わからない状態なので、まあ、多分通常には開催されるとは思うんですけど、まあ、そうですね、質問あればまた言ってください。今回でですね、時間余った方は、やっぱりワイン概論とかですね、しっかり答えれるようにしてください。あれはもう100%答えれなければならないとこなので、あれに関しては後回しできないです。やりながらしっかり覚えて、覚えてる方もたまには、復習し、たまにとか、まあ定期的に復習していただいて、しっかりと絶対に答えれるようなレベルにしていただきたいと思っています。はい。ではですね、今回、少し短めにはなりますが、これで、終了したいと思います。失礼いたします。